こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
第49回聞くエンジニアタイプ、司会をやっておりますバンクスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お、ありがとうございます。今日はなんと普段はですねオンラインで収録しているところ、なんと初オフライン収録ということで、しかも初オフライン収録、なんと今日のゲストは最近世界一流エンジニアの思考法を書かれた牛尾さんに来ていただいております。牛尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、牛尾さん、多分この本を多分私このキクエンジニアタイプの聞いてくれてる人はみんな買ってくれてると思うんですけど、
ありがとうございます。皆さん、用意になっていただきまして
買った人たちにも、はい、買ってない人たちにも向けて、うん、一旦自己紹介してもらっていいですか。
あ、そうですか。はい、
お願いします。
はい、はい、私は牛尾と申します。普段はマイクロソフトのレッドモンドというところで働いてまして、Azure Functions っていうサーバーレスのプラットフォームの、開発を行ってます。特に最近、フレックスコンサンプションというのをプライベートデイズでやって、そこに HTTP のスケーリングとか僕が書いてます。
HTTP スケーリングっていうと、なんかリクエストが大量に来たときに何か処理をするみたいな話ですか。
そうですね。だからリクエストが来たときに、その、ワーカーっていうのをアサインするんですけど、そのワーカーをアサインするときに、なんか複数の、パターンがあるんですよ。
はいはいはいは
い、例えば HTTP のリクエストっていうと、例えば Q を受けて、その Q でワーカーをアサインする系のやつっていうのは、全然系統が違って、その2つのスケーリングがあるんですけど、僕はその HTTP の方を担当していて、こっちもちょっとやってるけど、スケーリングのチームに出て、その HTTP のスケーリングをして、うんうん、新しい Azure Function でリリースされて、今プライベートプレビューの、フレックスコンサンプションというスケールができて、もう爆速でスケールする。
牛尾さん、自信の、自信満々。
はい、はい、そうですね。みんな使ってねって、パブリックプレビューになったら。
スケーリングのチームって先ほどおっしゃられてたんですけど、
はい、
チーム自体はどれぐらいの規模感なんですか。
10人ぐらいですかね。
スケーリングのチーム以外にも Azure Function の開発メンバーがいるっていう感じです
か。実際にスケーリングチームって言っていいのは3名ぐらいかもしれないです。
はい、
みんなが思ってるよりもすごい少ない人数で開発してるんですか。
いや、世界的にね、もうあらゆる企業が使ってるサービスをその人数で開発してると、
はい、でもなんかそういうスケーリングのとこだけであって、他にもいろいろランタイムとか、いろいろあるわけですよ、
はい、インフラ裏側のインフラに関わるところ全てってことですね。
そうそうそう、だからそういうので、ファンクションズチーム自体は何人ぐらいかな、20、30ぐらいかな。
いや、でもそれであのサービスが出来上がるっていうのはすごいですね。
そうですね。そう、僕らはちょっと他のプラットフォームに乗って作ったりしてるんで、そこは楽させてもらってるんです
。はいはいはい、他のチームともいろいろやりながらってことですかね。
そうですね。
なるほど。普段はアメリカでお仕事されてる。
そうです。
で、偶然日本に来たタイミングで収録ができたと。
そんな感じですね。
いやー、ありがたいですね。いやー、本当にありがたい。いやー、ぜひ会ってみたいと私も思ってたんで。
あ、そうなんですか。あ、それ嬉しいですね。
はい、よろしく。
そんなんかそんな言っていただ
いて。いやいやいや、もう本当に楽しみにしておりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
聞くエンジニアタイプなんですけど、事前に目の前に今紙があって、
はい、
こうどういうことを話そうかみたいなことを言っては書いてある紙があるんですけど、
はい、
ざっくりその聞くエンジニアタイプ聞いてるエンジニアが多い、でそのエンジニアの皆さんの成長になるような話を私が深掘りしていくという形にな っておりますので、
はい、
なんか一つ目の質問から早速入ろうかなと思いますと。
はい、
で、一番最初は経歴での中で、過去に一番ストレッチできた話っていうのを聞きたいなと思ってるんですけど、最近の世界一流本にも ストレッチ話がたくさんあったなと思うんですけど、あの中からでも、でね、あの外からでも。
外からでも。
うん、
そうですね。だから、それはプログラマーとしてっていう観点でいいですよね。僕、ジョブチェンジしてるんで。
人生でお願いしたい。人生の中で一番
人生で難しいな。どうなんやろう、はい、人生で
お願いしたいです。
人生考えたらどうなんやろうな。そうっすね。まあなんか自分の中で初めて成功体験を詰めたっていうのはあります
よね。おー、なるほど。
だから僕も本で書いてますけど、僕ほんまダメなやつで、ほんま自分伸びたくんみたいなと思ってたんですよ。
いやいやいや、はいはいはい。
だってその運動全然できへんし、
はい、
運動とかできへんかったら小学生の頃クズじゃないですか。クズ扱いで、
なかなかね。
勉強も頑張ってるからそんなできへんしみたいな。あのほんまね、何やってもうまくいかなくて、バスケットなんか6年間毎日めっちゃ頑張ったけど1秒も試合出れなかったですから。レギュラーとかじゃなくて1秒も試合出れなかった。そうサボってたやったらまだね、俺どうせ真面目にやってなかったからとか言うけど、
はいはいはい、
俺めっちゃ真面目にやってたのにそうやった
ん
です、
うん
う
ん、
っていうふうな、まあ、万事そんな感じで僕、
はいはいはい、
なんか自分がこうやることに対しては全然成功しなかったんです。
何かが実るっていう感じもあんまりなかった。
あんまりなく。
なるほど。
もう暗黒でしたよ、
はいはい、
暗黒で一番最初に何かがうまくいったものっていうのは僕は大学受験なんです。
あ、はいはいはいはい。
だからもう全くのび太くんのようでもうクソのようななんか
いやいやいや
思ってたんですけど、その時ちょうど何やったかな、その和田秀樹さんっていう人がいて、その人が本書いてて、
はいはいはい、
受験は要領っていう本書いて、僕は衝撃を受けたんです。
はいはいはい。
で僕もちろん勉強も全然できなかったし、そんなに大した、ね、高校でもなかったんですよ、
うん、
まあ大学も言うたらそんな大したもないんですけど、でも何やろうな、その頃の自分としては、
うん、
その受験は要領っていうやつを読んで、あ、これやったら俺でもいけるかもしれんと思って、
はあ、
でそれでそれを愚直に実行したんですよ、
はいはいはいはい、
そのマニュアル通りに勉強をして、
はいはい
はい、実行したら当時の自分の偏差値やったらもう絶対受かれへんような大学に受かれたんです、自分としては。
はいはいはい。
それが人生初の成功体験です。
すごっ。それは受験の、まず受験の、
はい、
受験は要領本は、
はい、
なんか攻略本みたいな感じなんですか。
攻略本、そうですね、
マニュアル、
はい、なんかね、もう攻略本というかマニュアルで、もう当時一番衝撃的でやった
が、はい、
数学は丸暗記しろって書いてあったんですよ。
ああ、そういうその攻略、本当に攻略。そ
うそうそう、うん、数学は、数学は丸暗記しろとかいろいろ強烈なノウハウが載ってて、まあその通りにしたんですけど、うん、その通りちゃんと成績は上がってというか、
はいはいはいはい、
それが一番きっかけで、一番ストレッチじゃないですか。だって今までもう失敗のみの人生やったのが、一個成功体験ができて、だから僕はそれ以来、
うん、
なんかね、結構ね、マニュアル本好きというかメソッドが好きなんです。だから僕アジャイルとか好きなんです。デモオプスとかアジャイル好きなのはそういう経緯なんです。
確かに牛尾さんのノート読んだりとか、
はい、
本一通り読んできたんですけど、
はい、
攻略好きっすよね。
そう、攻略好き、
攻略法、
はい、
ああ、なるほどね。もともとそこから好きだったんですね、攻略法が。
そう、好きですね。
ああ、面白。あ、じゃあなんかストレッチした瞬間とかっていうのはまさになんかその攻略を見つけて解決してきたみたいな時が多いですかね、
うん、そうですね。だから本とかにも書いてますけど、僕は本当に牛尾剛くんの性能超悪いんですよ。
ああ。
だから頭も良くないし、あとにゃんにゃんやし、うん、なんか何やっても容量悪いしみたいな。じゃあこのね、牛尾剛くんもどうやったら何とかできるかっていう話です。だからそれはもう自分にとってはメソッドしかないんですよ、
はいはいはいはい、
自分の基本性能が悪いんで。だからまあ僕は結構いろいろ工夫をして、どうやったらこのアホニャンニャンのやつでもなんとかなるかなっていう、で僕はいろいろやって
る。でもその攻略が好きみたいな人たくさんいると思うんですね。
あ、そうなんです
か。そう、なんかその私も攻略法結構好き、なんかそのショートカットして生きていく結構好きな方だと思うんですけど、その本、牛尾さんの本とか見てると、
はい、
攻略法を自分で見つけるのも結構得意じゃないですか。わかります。この受験は要領みたいな、そのすでにある本があって勉強するだけじゃなくて、
はい、
その自分の言葉で結構書けてるノート多いなと思って。それはいつどういう形で身についたんですか。
ああ、
攻略法発見術。
攻略法発見。そうですね。だから、そう受験は要領っていうのがそもそも、なんか要領で受験を乗り切るような本じゃないですか。タイトルからして。だから、その、なんていうのかな。まあ、いろいろ、なんかもう努力とかそういうのではなくて、みたいな。ね、そのだって、受験のゴールは点数取ればええんやろ
う
と、
うんうんうん。
だから、ある意味、だから勉強でめっちゃ、なんちゅうの、あの本質で理解することですらないというか、そういうノリなんですよ。だからいかにその点数を取るかと、それをフォーカスせよみたいなノリなんですよね。僕も何十年もね、ちょっと内容にぶれてるかもしれないけど。でも、だから、それは僕は衝撃的やって、で、それで、そうですね。だから、なんちゅうのかな。だから僕にはメソッドしかなかったんですよ。だって本体の性能が悪いんで。だから、なんか工夫をするしかなくて、で、それをやるために、まあ、例えば、そういう本は結構読んだかもしれないです。
ああ。
いろんな。
いろんな攻略。
攻略本を、だから、そう、攻略本マニアというか、何か作戦を考えるっていうのは、
はいはいはいはい、
結構癖になってるかもしれないです。で本とかを読んで、あこういうやり方あるんかとか。
ああじゃあ本当に自然とアジャイルに行き着いてますよねそれって。
その一環で僕は XP っていうのを出会って、
う
ん。なんかでもこれ全然俺たちがやってる開発と違うやんみたいな。衝撃を受けたんですよね。
ああまさにそれ攻略ですよね。その開発における攻略。確かにな。なんか。アジャイルの見方一つ私の中で変わったけど攻略法だったんだあれは
攻略ですよだって
あ確かになそれでも何でしょうねそこと、本の中に書いてあるのは、攻略法ともう一つそのエンジニアリングで手を動かしたいっていう話があるじゃないですか、ここもストレッチだったんじゃないかなとい
やもうスーパーストレッチですよだって今まで何ていうのかな僕はだからこういうのでだから言うたら考えの得意なんですよ。だから
作戦考えとか、戦略作戦も、
そうそう。だから僕が得意なんて、例えばアジャイルコーチとか、あのコンサルタントとか、
いや重要ですけど
ね。PM とかそういう自分がやらない職業なんですよ。
うんうん、
自分がやらない職業は結構うまくいくんですよ。まあ、エヴァンジェリストもそうなんですよ。人前で喋って、人をパシュエイドして、ね、やっていくっていうなんで、まあだから、なんていうかな、そういうのがね、ある意味、なんか結構強く。強いっていうのは途中できる、でもなんか自分が何かをやるとなると暗黒なんですだって牛尾強しの性能が悪いんでだから僕もだから過去に自分の会社とかやってましたけど、会社とかやったりとか PM とかやってる時もその自分は本当はプログラマーみたいから、牛尾強しにプログラミング出すと浅いんですよ
作戦で自分にね
そうそう、で自分でやってんねんけど周りの人は牛尾さん何で PM とかそういうから才能がめっちゃあるんで、なんでプログラムやるんですか？
確かに
才能ないですよっていうよく言われてます。それ別にほんまに親切と言われてました。だからそれは、
そうだと思います、ね。
そうなんですよ。だから本当にこっちの方向いてるからこっちをやった方がいいんじゃないですかっていうのを何回も言われて、でまあ俺もそうやなって自分では思ってる。だって向いてないもんって自分では思ってる。でも俺は好きなんで、もうやりたいじゃないですか。コード書きたいみたいな。下手やねんけどみたいな。そんな感じですよね。だから
コード書くのって何が楽しいんですか、牛尾さんの中では。
やっぱりそう、何やろ、なんかこのソフトウェアエンジニアの世界で一番かっこいいのはコード書く人やと思うんです
よ、ほー、なるほど。
なんでかっていうと、なんかやっぱりそのソフトウェアって何もないところがものを作るもので錬金術じゃないですけど、でそれでやっぱり僕は一番かっこいいなと思うのはそういうのでコードを書いて世界中のみんなが使ってくれるようなソフトとか、まあ、プラットフォームとか、まあ、言語とか何でもやけどそういうのを書いた人は僕は一番かっこいいよって思います
、クリエイティブなところが好きなんですね。
そうですね。でもクリエイティブもその本人がなんかやるというか、まあ、全部の、ね、コードを全部その人が書いてるわけじゃないかもしれないですけど、一番最初のバージョンとか例えば作ったりしてるわけで、でそれで、なんていうのかな、なんていうのかな、なんでかっこいいと思うのかな、そう、でもソフトウェアの世界では、その人がやっぱり一番僕は、有名とかじゃなくて、そういう人が僕はかっこいいような感じですよ、
ね。
Linux を書いた人とか、例えばね。
はいはいはいはい。 そのかっこいいどこで生まれたんでしょうね。
どこで生まれたのかな。どこでそう思った。だからやっぱり自分がめっちゃできへんからかもしれないです。
ああ。自分と比べて。
そう、自分がもともとだから子供の頃から僕プログラミングをやってたんで。
はいはいはい。
めっちゃそんな長いのに、ね、未だに30とか最低ですけど。でも子供の頃からやっぱりプログラミングは僕はしてて、でめっちゃできへんかったけど、なんかあの何やな、なんかアメリカのドラマとかでなんかそういう番組とかもあったんですけど、
ありますね、
でそういうの見てかっけえみたいな思ってて、でそれでやっぱりであとはやっぱり自分が何やってもできへんっていうのがあって、実際にそれをやってのけてコード書いて GitHub スーパースターがついて。はい、まあ、でもかっこよすぎやろみたいなっていうノリかなと思います。
あ、憧れがあるけど自分の中ではそれに届かなくて、じゃあどうしようみたいな話から入
って、向いてないっていうのは明らかであると。
それを向いてないを攻略した話がまさに世界一流本に
そういうことです。
書いてある内容だと。
そうですね、
これ買いですね。
ありがとうございます。
聞くエンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。